第一列王記第11章1節から13節。謙遜と畏敬と恵み、ソロモン王イスラエル統一王国。ソロモン王はファラオの娘の他に多くの異国人の女、すなわちモアブ人の女、アンモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヒッタイト人の女を愛した。この女たちは、主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入ってはならない、彼らをあなた方の中に入れてもいけない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われた、その国々のものであった。しかしソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人の側女がいた。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心と違って彼の神、主と一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の女神アシタロテとアンモン人のアヌイムべき神ミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目に悪であることを行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。当時ソロモンはモアブのイムべきケモシのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。アンモン人のイムべきモレクのためにもそうした。彼は異国人であるすべての妻のためにも同じようにしたので、彼女たちは自分の神々に香を焚き、生贄を捧げた。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神、主から離れたからである。主が二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、彼が主の命令を守らなかったのである。そのため、主はソロモンに言われた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟を守らなかったので、私は王国をあなたから引き裂いて、あなたの家来に与える。しかし、あなたの父ダビデに免じて、あなたが生きている間はそうしない。あなたのこの手から、それを引き裂く。ただし、王国のすべてを引き裂くのではなく、私のしもべダビデと私が選んだエルサレムのために一つの部族だけをあなたの子に与える。
これからしばらくイスラエルの王様たちについて学んでいきたいというふうに思っております。で、イスラエルの歴代の王の名前につきましては、今回皆様のお手元にこういう一覧表を用意させていただきました。で、こちらはですね、ぜひ毎週持ってきていただけたらなというふうに思います。で、彼らの生き方や、そして彼らに神様が関わられた、その神様の言動を見ていくことによって、現代の私たちに対する教訓や励ましを受け取っていきたいと、そんなふうに考えています。で、最初の王様はサウルという王様です。その次に王になったのがダビデですね。この二人は非常に有名ですけれども、この二人に関しては2014年から15年にかけてサムエル記のシリーズで語ったときにこの二人については触れておりますので、今回のシリーズでは取り上げません。それ以降の王様、三代目のソロモン王からお話をしていきたいと思います。今日はダビデの後を継いだソロモン王の話です。ソロモンと言いますと知恵者として非常に有名ですね。ある時、シェバの女王、シェバという国の女王が このソロモンのもとを訪れます。表面上は通商条約を結ぶためと考えられます。シェバというのはアラビア半島の南西部、今イエメンという国がありますが、そこもしくはその海を挟んだアフリカ側、エチオピアという国がありますね。私たちの教会ではそこに住むタディロ君をサポートしています。このイエメンもしくはエチオピアではなかろうかというふうに考えられております。で、そこの女王様がやってきたというわけですが、彼女はさまざまな難問を用意しておりました。ソロモンが知恵者であるという噂を聞いていた女王様は、本当かどうか試してやろうと思ったわけですね。するとソロモンは見事すべての難問に回答しました。また当時の王様というのは裁判官の役割も担っておりました。ある時ソロモンは同居している二人の遊女の裁判を担当します。彼らが言うには、二人とも同じ時期に赤ちゃんを産んだ。しかしそのうちの一人、子供が一人死んでしまったわけです。すると死んでしまった方の母親が、生きている子供は自分の子供だと言い始めたというわけです。ところが実際にその子がどちらの母親から生まれた子供なのか、周りの人はわからないわけですね。証人がいない。それで二人とも、これは私の子供ですって争っている。そういう裁判をソロモンが担当することになったわけです。証拠が一切ない。今でしたらね、 DNA 鑑定とか血液型で判定したりなんて方法があるんでしょうが、当時はそんな方法はありません。さあ、こういう難しい裁判をソロモンはどんなふうに解決したのでしょうか。話を聞いたソロモンは剣を持って来させます。そして二人にこう言いました。生き残った子供をこの剣で真っ二つに切り裂こうと。そしてお前たち二人に半分ずつ渡すと。これで公平だろうというわけです。すると一人がこう言いました。とんでもございませんと。私はいいので、どうか生きたままのその子をあの女に与えてやってください。子供を殺さないでください。そのように言いました。するとソロモンは、今のように言ったこの女性こそ生き残った子供の母親である、そういう判決を下したわけです。もちろん子供は死にませんでした。このようにソロモンには大変な知恵があったと言われています。また文才もありました。文章の才能もあったわけです。聖書によると、第一列王記の4章の32節に書いてあるんですが、ソロモンは3000の箴言を書いた。箴言というのは教訓のための短い文章のことです。3000の箴言を書き、また1000飛んで5種の詩歌を作った。聖書には31の箴言が収められていますが、その多くはソロモンの手によるものであると言われています。詩編には少なくとも2種、72編と127編、これはソロモンが書いたというふうに言われています。また伝統的には、議論はありますけれども、伝統的には伝道者の書とか画家、これもソロモンが書いたと言われております。彼には大変な文才があったわけですね。そしてソロモンはその知恵を遺憾なく発揮して、戦争によらずに 国を非常に富み栄えさせました。イエス様も三条の説教で栄華を極めたソロモン、まあ、そういう言葉で、このソロモンのことを表現しています。ソロモンは数々の、まあ、今でいうところの公共事業を行いました。まずは神殿です。神様を礼拝する場所としての神殿、金とか青銅、杉材などをふんだんに使った非常に壮麗な神殿、そして儀式で使われるさまざまな豪華な器具が完成しました。今回皆様のお手元に参考資料のところに当時のソロモンの神殿の創造図というものが貼り付けてあるものをお配りいたしましたね。非常に立派な神殿が出来上がりました。そればかりでなく、ソロモンは立派な王宮を建てました。さらにレバノンの森の宮殿と呼ばれる豪華な宮殿を建てます。後で触れますが、彼にはたくさんの奥さんがいましたのでね、まあ、彼女たちを住まわせたのだろうと思います。また国のあちこちに倉庫のための町々、あるいは戦車のための町々、騎兵のための町々、そういったものを国のあちこちに新しく建設していきました。戦車や騎兵を国のあちこちに配置したのは侵略戦争を起こすためではありません。これは通商路の安全を確保して経済を回すためです。実際外国との貿易が盛んになって多くの富がソロモンのもとにもたらされることになりました。高度経済成長期の日本のようにさらに多くの公共事業が行われまして、イスラエルの国は物質的に非常に富み栄えることになるのです。ソロモンという名前は平和という意味があります。ダビデはもう戦争ばかりやっているイメージですけれども、ソロモンは一切戦争を行いませんでした。にもかかわらずイスラエルの領土を史上最も広げたんです。この記録は今に至るまで破られたことがありません。さて、栄華をもたらしたこのソロモンの知恵ですが、これはもともと彼が持って生まれたものではありません。神様から与えられた賜物、つまりプレゼントでした。ソロモンが即位して間もなく、神様が夢の中に現れて、何か欲しいものはあるかとお尋ねになりました。するとソロモンは自分自身のために長寿とか繁栄とか名誉とかそういったものを求めないで、知恵が欲しいと神様にお願いをしました。その箇所が3章の7節から9節です。皆様お手元のアウトライン、青い字で引用してありますのでご覧ください。3章の7節から9節。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さな子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたが選んだあなたの民の中にいます。あまりにも多くて数えることも調べることもできないほどの大勢の民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこの大勢のあなたの民を裁くことができるでしょうか。聞き分ける心をくださいと言いました。聞き分ける心、これは国民を正しく導くことができる、王様としての任務を果たすことができる、そのために必要な知恵をくださいという意味です。 神様はそれを聞いて大変喜ばれました。そして願い通りソロモンに世界の誰よりも深い知恵をお与えになりました。そればかりかソロモンが願わなかった繁栄や名誉も与えると約束してくださったんです。ソロモンの成功の秘訣は謙遜でした。自分はまだ若く、とてもとてもこのイスラエルの民を導けるような力はない。神様が助けてくださらなければ、とてもとてもこの重要な任務を全うすることはできない。だから神様、あなたの助けが必要なのです。彼は謙遜にそのことを認めて、神様に助けを求めました。それが彼の成功の秘訣だったわけです。私たちも謙遜であり続けたいと思います。それは自分はダメだっていうふうに自己卑下をすることではなくて、神様の助けが必要であるということ。神様の助けがあるならば、私たちは素晴らしいことをすることができると信じることです。私たちは謙遜であり続け、いつも神様からの助けを期待しながら生きていきたいと思います。神様は私たちを愛してくださっていて、喜んで助けたいと願っておられます。その証拠がイエス様です。イエス様が私たちの罪を許すために十字架にかかり、死んで葬られ三日目によみがえられた。そのために私たちは神様の子供にしていただいたわけです。子供である私たちを神様は本当の幸せへと導きたいと願っていらっしゃいます。私たちのためであるならば必要なものは全て与えたいと願っていらっしゃいます。そのことを信じて私たちは神様に助けを求めながら歩んでいきたいなと思います。ところがこの謙遜というのはなかなか獲得するのが難しい性質なんです。若い頃同じ教会の人が、いや自分は謙遜だからと発言したことがありまして、なんか変だなと思った記憶があります。自分は謙遜だと思ったらすでに謙遜ではないのですね。でもその人のことをなんか変だなと思ったっていうことは、私の方が立派だと心の中でどっかで思ってたっていうことですよね。自分のことを謙遜だというやつよりは俺は謙遜だと、ということは私も謙遜ではなかったということなのです。私たちはどこまで行っても不完全だということを忘れてはなりませんね。特に状況が順風満帆な時ほど私たちは気をつけなければなりません。さまざまな試練がやってくる。人間関係とか経済とかね、仕事上の問題、さまざまなトラブルに巻き込まれると、私たちはね、神様お助けください、自然に神様の前に身を投げ出して心を注ぎ出して祈ります。神様に頼ろうとします。ところが順風満帆な時というのは、時に私たちを神様から引き離してしまうことがあるのです。なんとなく神様抜きでもやっていけるような気持ちにさせられるからですね。自分が謙遜からほど遠い存在だということを私たちはいつも自覚していなければなりません。私たちが誰かに対して腹を立てたり、あるいは若い頃の私のように誰かに対して呆れた気持ちになるとき、多くの場合自分の方が相手よりも賢くて正しいというふうに思っています。それは謙遜とは真逆の態度ですね。あるいは神様の祝福が信じられないこと、これもまた傲慢な心から生まれてくるのです。なぜならば私たちは神様よりも自分の方が賢くて先を見通すことができるとどこかで思っているからです。神様は絶対大丈夫とおっしゃる。 で、それが信じられないということは、私たち心の中で、いや絶対に大丈夫であるはずがないと、この先私はねひどい目に遭うに決まっている、神様よりも自分の方が先を見通すことができるとどっかで思ってしまっているのです。これもまた謙遜とは真逆の態度なのですね。謙遜であるということは、神様がこうするよと言われたことを、分かりました、私には先が見えませんので、神様がそういうふうになさるというのであればそうなると受け取ります。自分の予想、自分の感覚よりもあなたの約束の方が正しいと信じますと受け取れるはずなのです。私たちは自分自身がともすれば謙遜とは真逆の態度をとってしまうものであるということをいつも自覚していたいと思います。それが謙遜につながっていくのだろうと思います。もちろんイエス様は私たちの傲慢の罪も許してくださいます。自分が傲慢だったなと、人よりもあるいは神様よりも顔を上に上げてたなということに気がついたならば、すぐに悔い改めて神様に謙遜を与えてくださるように、また知恵を与えてくださるように、そのように導きを求めましょう。それを繰り返すことが私たちを本当の意味での謙遜に近づけさせるわけです。そのような悔い改めと、また神様に助けを求める祈り、この1年間私たちは積み上げてまいりたいと思います。さて、ソロモンの知恵と栄華について見てきたわけですが、次に私たちはソロモンの反面教師としての面を見ていきたいと思います。ソロモンの良いモデルとしての部分は謙遜であったということですが、彼は反面教師でもあります。ソロモンは良いスタートを切ったのですけれども、その知性の最後は堕落で終わってしまうのです。彼は自分の知恵によってどんどんどんどん国が豊かになって、豪華な建物が立ち並んで贅沢な暮らしができるようになっていくと、次第に謙遜さを失い始めます。さっきも言ったように、順風満帆な時というのは私たちを謙遜さから遠ざけてしまう、そういう危険があるんですね。ソロモンはその罠に引っかかってしまいました。もともとソロモンがなぜ知恵を求めたのかということを思い出してみましょう。彼はイスラエルの民を正しく統治するため、知恵をくださいと神様に申し上げました。すなわち、イスラエルの民、国民の幸せのために彼は知恵を求めたんです。しかし贅沢な暮らしを続けていくうちに、すっかりその最初の目的を彼は忘れ去ってしまいました。国民の幸せのためにではなくて、もっと豊かになりたい、もっと贅沢に暮らしたいということが彼の目的になってしまったんです。そのために神様から与えられた知恵をフル活用する生き方になっていったわけです。建物を建てたり町を整備したりするのには、当然ソロモン一人ではできません。多くの人手が必要です。そこでソロモンは国民の多くに労役を課しました。労働する税金みたいなものです。そして働かせたわけです。神殿を建てるのに7年かかった、聖書に書いてあります。でも国民はこの7年間喜んで働いたと思います。神様のために神殿を私たちは作ることができる、また若くて賢いソロモン王のためにという思いもあったでしょう。しかしようやく神殿が建って喜んだと思ったら、今度は王宮の建設が続きます。また別の宮殿の建設が続きます。それからいろんなところに新しい町を整備する、 公共事業が続きます。いつまで経っても終わらないんですね。ソロモンの治世は40年間ですが、ずーっと労役が続くんです。また、当然莫大なお金がかかりますね、公共事業には。あるいは王様の贅沢な暮らしや、1000人に及ぶ女性を囲ったハーレムを維持するためにも、大変なお金が必要です。そこでソロモンは国民に重い税負担を求めました。40年間、イスラエルの民は、労役と重い税金に苦しむことになったのです。しかもソロモンというのはユダ族の出身です。ユダ族の負担はね、ちょっと軽くしてあげたんです。他の11部族は、なんだよって、ますます不満が高まっていきますよね。民の幸せのために与えられた知恵なのに、そしてソロモン自身がそれを求めたはずなのに、いつの間にかその知恵を使って国民を40年にわたって苦しみ続けさせてしまうことになったんです。またそればかりではありません。ソロモン自身の神様に対する信仰もおかしくなっていきました。ソロモンが生まれた時、当時活躍していた預言者ナタンは彼に一つのあだ名を与えます。エディデアっていう名前です。これは神に愛されるものっていう意味です。神に愛されるもの、素敵なあだ名ですね、赤ちゃんに対してね。そして若い頃のソロモンはまさに神に愛されたものにふさわしい生き方をしていました。お父さんであるダビデの良い影響を受けて、神様を信頼して従っていったのです。ところがやることなすこと成功して、また物質的に豊かな暮らしをしていくうちに、次第に神様抜きでも生きていけるんじゃないかという思いにとらわれ始めます。神様から心が離れていってしまったわけです。先ほども言いましたが、ソロモンには千人の妻がいました。千人もう多分ね、直接会ったことのない奥さんもたくさんいたと思いますよ。その中には外国の女性も多く含まれていました。性質はファラオの娘、これはエジプト王ですね、ファラオというのはね、エジプト王の娘です。これはエジプトと仲良くするための政略結婚でしょう。それ以外に、モアブ人、アンモン人、エドム人、シドン人、ヒッタイト人の妻がいたことが少なくとも分かっています。他にもいたかもしれません。外国の妻たちは、自分たちの国の神々を礼拝しています。ソロモンはそれを許可していたようです。そればかりか、ソロモンが年を取ると、自分自身も妻たちと一緒に異教の神々を礼拝するようになりましたし、その礼拝の場所をあちこちに建設し始めたんです。この件について神様は、二度ソロモンに現れて異教礼拝、偶像礼拝を行ってはならないと戒めを与えになりました。それでもソロモンは行動を改めません。そこで神様はついに彼に裁きの宣告をなさいます。これが今回読みました11節から13節です。もう一度11節から13節をご覧ください。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟を守らなかったので、私は王国をあなたから引き裂いてあなたの家来に与える。しかしあなたの父ダビデに免じて、あなたが生きている間はそうしない。あなたの子の手からそれを引き裂く。 ただし王国のすべてを引き裂くのではない。私のしもべダビデと私が選んだエルサレムのために一つの部族だけをあなたの子に与える。これは実際に実現します。ソロモンが死んだ後、さあこの一覧表ちょっと見てくださいね。一覧表、王国が分裂します。北と南に分裂するんです。で、ダビデ・ソロモンが属しているダビデ王朝は南王国ユダの方にその系列が流れていくんですね。で、ソロモンの後を継いだのがレハブアムという人ですが、この人が即位した後、北方の十部族が彼に反逆をいたします。そしてヤロブアムという人を王様に立てて独立をしてしまったわけです。こうしてイスラエル統一王国は分裂してしまいます。当然国力はそれぞれ弱体化することになります。ソロモンは多くの箴言を書いて、聖書の中の箴言にもそれが掲載されているということを申し上げました。箴言一章、これにはソロモンの名前がついています。この箴言の一章には次のような言葉があります。箴言一章七節、主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑む。主を恐れることは知識の始め。ソロモンに知恵と栄華をもたらしたのは彼が神様を正しく恐れたからです。で、この場合の恐れというのは罰やたたりを恐れてビクビクすることではありません。日本語で言うと畏敬の念というのが近いと思います。畏敬の念、神様を尊敬して神様のあまりの素晴らしさに感動しすぎて圧倒されること、これが畏敬の念、神を恐れるということです。若い頃のソロモンには神様に対するそのような畏敬の念が確かにありました。それが成功をもたらしたわけです。私たちも畏敬の念を神様に持ち続けることによって神様に本当に喜ばれる人生を歩んでいくことができるのです。主を恐れることは知識の始めであると。逆に神様に対する正しい恐れ、畏敬の念を私たちが忘れてしまうとどうなってしまうでしょうか。例えば神様は私たちに様々な素晴らしい約束を与えてくださっていますね。私はあなたを愛している、私はあなたのどんな罪も許す、私はあなたを守り必ず幸せにする、神様は約束してくださっています。しかし神様に対する正しい恐れ、畏敬の念を持っていないとすれば、神様は大したことないってどっかで私たちが思ってるっていうことです。私たち自身や私たちの周りの人たちにちょっと毛が生えた程度の存在として神様を捉えているのだとすれば、その程度の存在が愛してるとか必ず幸せにするとか約束したとしても確かなことだと、これはすごい約束だと私たちはあんまり感動しないですよね。つまり神様の約束に私たちが感動して、それによって喜びや平安、希望を持てるってことは神様を恐れているからなんです。つまり神様はすごいお方だと私たちが感動しているときに、初めて私たちは神様の約束によって平安や希望をいただくことができるわけですね。神様を恐れない心を私たちが持ってしまうと、神様がどんな素晴らしい約束をしても希望も喜びも平安もないということになります。 また神様が本当の成功をもたらす生き方を私はあなたに与えようと、そのためにはこういう行動を取りなさい、あなたが本当に自由で幸せな人生を歩むために私はあなたにこういう生き方をしてほしい、そんなふうに神様が私たちにアドバイスをしてくださったとしても、もし私たちが正しく神様を恐れる心を持っていなければ、そのアドバイスを真剣に受け止めて実行しようとはしないということになります。結果として私たちは神様が計画してくださった素晴らしい祝福を一つまた一つと取りこぼすことになりますね。むしろ神様を恐れない人はどうせ許されるんだから何をやったっていいじゃないかっていう自己中心的な生き方に走ってしまうことになるでしょう。まさにソロモンがそうだったわけです。私たちは正しい意味での恐れを神様に対して抱きたいと思います。畏敬の念を私たちは育てる1年間を過ごしていきたいと思います。そのためには私たちは神様がいかに偉大で賢くて力強いお方なのかということを知らなければなりません。聖書を読み、また教会の交わりを通し、互いの祈りを通して神様の素晴らしさを今年1年間たっぷりと学んでいきたいと思います。そして大いに感動して、もう感動しすぎて圧倒されるほどに神様の素晴らしさに触れていきたいと思います。というわけで、反面教師としてのソロモンについて見ていきました。で、これで終わったのでは、ソロモンの人生残念だったねで終わってしまうわけですが、もう一つ私たちがこのソロモンの人生の中で見ていかなければならないポイントがあります。それは神様の恵みです。ソロモンの人生には神様の恵みが豊かに豊かに注がれていたということを見ていく必要があります。特に彼が神様に背を向けていた、その時にも神様の恵みはなおもソロモンに注がれていたというところを見ていきたいと思うのです。神様はソロモンに裁きの宣告をなさいました。神様からソロモンの心が離れて国民を苦しめたり偶像礼拝を行ったりしたからです。あんなに繁栄した国が分裂してしまう、そのような宣告を神様はなさいました。しかし、そういう悲しくて恐ろしい裁きの中にも神様からの恵みが示されていることを私たちは知らなければなりません。4つその恵みのポイントを見ていきたいと思います。アウトラインの方を見ながらお聞きください。1つ目は悔い改めの機会が与えられたということです。いきなり裁きがドンってきたわけではなくて、神様はソロモンに悔い改めのチャンスをあらかじめお与えになりました。しかも2度も与えてくださっています。2度神様は彼の前に現れました。これはおそらく夢の中で現れたのでしょう。知恵が若い頃与えられた時も夢の中で神様が現れて、何か欲しいものあるかとお尋ねになりました。それと同じでしょう。二度現れて偶像礼拝の罪を悔い改めるようにと神様はおっしゃいました。裁きを逃れるチャンスを与えてくださっていたのです。もしソロモンがその神様からの戒めに謙遜に応えていたならば、裁きは回避されていたはずです。ソロモンが若い頃神殿を建てました。神殿が完成した時に感謝の式典をソロモンは持ちました。ソロモンはそこで長い祈りを神様に捧げます。これは第一列王記の8章に書いてあります。 9章に行きますと、神様がその祈りにお答えになりました。2つのことをここでは特に見ていきたいと思うんですが、1つ目、神様の答えの1つ目は、もしイスラエルが神様を捨てて偶像に走るならば、国が滅ぼされ、この壮麗な神殿も廃墟となるという警告です。だからこの度のソロモンに対する裁きの宣告は、その時の昔の神様の警告に基づいているわけですね。いきなり知らない間に、そんなの聞いてませんでしたみたいな裁きではなかったということです。もう一つは、ソロモンの8章のあの祈りを私は聞いた、受け入れたと神様はおっしゃったんです。で、その中には、ソロモンの祈りの中にはこういう内容のものがあります。それは何かっていうと、もしイスラエルの民が罪を犯してしまった場合、その人が悔い改めて神殿で、あるいは遠くにいる場合には神殿に向かって神様に許しを祈るならば、神様はその罪を必ず許してくださいますようにとソロモンは祈っているんです。多くの祈りの中でそういう部分があるんです。それを聞いたと神様はおっしゃっているわけですよね。私はあなた方の罪を許す神であると。そのための神殿だと。実際神殿ではたくさんの犠牲の動物が捧げられますよね。その中には罪の許しのための動物犠牲もあったわけです。罪を犯した人が死ぬ代わりに動物が血を流す。それによってその人が許される。神殿とはそういう場所でもあったわけです。私はこの神殿を用いてあなた方の罪を許すのであると。だから老年になって偶像礼拝に走ったソロモンも、神様の叱責の言葉を聞いて神殿で悔い改めていたならば、その罪は必ず許されていたはずなんです。そして国が分裂するという悲しい裁きも免れたはずなんです。神様はソロモンに悔い改めのチャンスをお与えになった、許されるチャンスを与えてくださっていた。これが一つ目の恵みです。二つ目は、裁きが先送りにされたってことです。国が分裂するという裁きはソロモンが引き起こした罪の結果なわけですから、本来であればソロモンが生きている間にそれが行われるのが筋というものです。しかし神様はそうはしないとおっしゃったんです。あなたが生きている間はそれをしません。それはソロモンの信仰が立派だったからじゃないんですね。彼は偶像礼拝の罪をまさに行って悔い改めていないわけですから。で、若い頃彼が立派だったからでもありません。神様は何とおっしゃってるかっていうと、12節でこう言っています。あなたの父ダビデに免じてっておっしゃった。あなたの父ダビデに免じて。神様はダビデとある契約を結んでおられます。ダビデ契約っていうふうに呼んでるんですけれども、これが第二サムエル記の7章14節から15節に書かれています。これはアウトラインの方に書いてあります。読んでみますね。私は彼、これダビデの後継者のこと、つまりソロモンのことです。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行った時は、私は人の杖、人の子の無知をもって彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない。神様とダビデの 間のさまざまな契約の中に、すでに神様はソロモンをかつてのサウルのようにはしないとおっしゃったんです。サウルは王位から退けられましたね、神様によって。しかしソロモンに対してはそうではないということです。ソロモンが死んで、それでダビデ王家が終わりになりますよっていうことを私はしませんよと言っているわけです。そのダビデに免じて、つまりダビデとの契約によってソロモン自身が裁きを受けることがないということなんです。それはソロモンが悔い改めたからではないし、若い頃立派だったご褒美としてそうしてもらったわけでもないんです。あくまでもダビデに免じてということですから、他人である、まあ、他人というか他の人間であるダビデのおかげで彼自身が裁きを受けることがなくなったということなんです。もちろんダビデも罪人ですよ。数々の罪を犯しました。最も恐ろしいのはこのソロモンのお母さんであるバテシェバとの姦通、そしてそれを隠すためにバテシェバの夫であったウリアを死に追いやった罪、つまり姦淫と殺人の罪です。しかしダビデはソロモンと違って、自分の罪が示されるたびに悔い改めて神様のもとに戻ってきたのです。ソロモン自身は悔い改めようとしませんでしたから、すぐに罰を受けても文句が言えない立場ですが、しかしダビデと神様の契約のおかげでソロモン自身が直接罰を受けることを免れました。これもまた一方的に与えられた恵みです。三つ目は、すべてが奪われるわけではないということです。刑罰自体にも恵みがあるということです。イスラエル全部がダビデ王家から取り除かれて家来のものになるわけじゃないということです。13節でこう書いてありますね。13節、ただし王国のすべてを引き裂くのではなく、私のしもべダビデと私が選んだエルサレムのために一つの部族だけをあなたの子に与える。一つの部族は残しますよということです、まあ、実際には二つの部族が南王国には残ります。ダビデ王家はユダ族に属するわけですが、まあ、前提としては当然ユダ族はダビデ王家に従うっていう前提なんですね。で、加えてもう一部族、具体的にはベニヤ民族なんですが、この二部族が南王国として残りますよと。ソロモンの後で息子の代でもうダビデ王家終わりっていうわけじゃないよということですね。そして4番目はこの苦しみは永遠には続かないということです。ソロモンが死んだ後、北の十部族をまとめて北王国の王になるのがヤロブアムという人です。この人はソロモンの家来だった人です。ソロモンがまだ生きている時に、神様はこのヤロブアムのもとに預言者アヒヤという人をお使わしになりました。そしてやがて彼が北王国の王になるという予言をアヒヤを通してヤロブアムに与えました。それが11章の39節に載っております。11章の39節、このために私はダビデの子孫を苦しめる、しかしそれを永久には続けはしないとヤロブアムに言っているんですね。また先ほど言いましたダビデとの契約の中でもそのことが言われています。第2サムエル記7章16節、これも引用してありますのでご覧ください。第2サムエル記7章16節、あなたの家とあなたの王国は あなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つと言われているんです。ダビデ王家は滅びませんよということです。この約束が完全な形で実現するのはずっと先です。今に至るまでまだ実現していません。聖書の他の予言も含めて調べてみると、このダビデに与えられた予言、あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王国は常しえまでも固く立つというのが目に見える形で実際に実現するのは、世の終わりに実現する千年王国が出来上がってからです。ダビデの子孫であるイエス様が王としてエルサレムのダビデの王座に座り、全世界を統治なさるとき、この時にこの予言が実現することになります。じゃあそれまでダビデ王家はどうなるのか、今誰がダビデ王家の子孫なのか分かりません。神殿がなくなってしまって、滅ぼされてしまって、家系図がほとんどなくなってしまったので、誰が何族かっていうこともね、レビ族以外は分からなくなってしまっているんです。それでもダビデ王家は決して滅びない、神様は約束をしてくださったわけです。このように裁きの真ん中で、それでも神様はソロモンに対して、また彼が属しているダビデ王家に対して、またイスラエルに対して恵みを施してくださっています。ソロモンの一生は彼自身の霊的な状態がどうであっても神様の恵みに満ち溢れていました。晩年に偶像礼拝の罪を犯した時だけでなく、そもそも誕生からして恵みの結果なんです。もしもお父さんであるダビデが姦淫と殺人の罪を問われて神様に殺されていたら、そもそもソロモンは生まれてないということですからね。ソロモンに知恵が与えられたのも、ソロモンが何かすごいことをしたご褒美でもありません。神様からの恵み、一方的なプレゼントとして与えられたものなのです。私たちにも神様の恵みが注がれているんだということを、私たちはこの一年、また一生忘れないでいたいと思います。私たちもソロモンやダビデと同じように罪人です。それでも私たちは神様に愛していただいています。私たちの罪、神様と私たちを隔てる罪の問題を私たち自身は解決することはできなかった。だからイエス様が来てくださって、私たちの代わりにその罰を受けて、私たちが許されるようにしてくださいました。私たちはイエス様を信じて、あらゆる罪が許されて神様の子供になるという恵み祝福をいただいたのです。いつも語っていますから、皆さんも、ね、覚えてくださったと思いますが、恵みとは何か、フィリップ・ヤンシーという人が定義をしています。恵みとは、私たちが神様にもっと愛されるようになるために私たちにできることは何もないということであり、もう一つ、私たちが神様にもっと愛されなくなるために私たちにできることも何もないということである。私たち自身が立派だから神様に愛されているわけではありません。もちろん私たちはね、前を向いてイエス様の似姿になるまで私たちは成長し続けていきます。しかしそうなったから愛されるわけではないんですね。今発展途上にある、いろいろ賭けがある、失敗がある、不完全である。もうすでに私たちは神様に愛されているということをいつも忘れないでいたいと思います。何かすごい行いができたからご褒美として祝福されるわけではありません。もし信仰がそのような出来高制になったら、クリスチャン生活というのは非常にしんどいものになります。いつも神様の恵みに注目して感謝を捧げていきましょう。 私たちは状況が良くても悪くてもいつも謙遜に神様に助けを求めましょう。そして正しい恐れ、畏敬の念を抱き続けましょう。そのために神様についてこの1年、私たちはいっぱい学んでいきたいと思います。そして神様の恵みに感動しながら、この1年また一生を送ってまいりたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、ソロモンについて学びました。それは遠い遠い昔の、また外国の王様の話ですが、同時にそれは私たちの物語でもあります。私たちに対してもあなたは愛を注いでくださり、恵みを注いでくださっています。その私たちを通してあなたは素晴らしいことをしようとしてくださっています。いつも謙遜にそのことに感謝しながら、あなたにより頼みながら歩んでいくことができるようお導きください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。